マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。鹿島の過去を知れば現在の鹿島の見方が変わる。鹿島開発に携わった人、物事にスポットを当て、私たちの知らない鹿島の歴史に迫ります。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電研にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電研企画の提供でお送りいたします。マイヒストリー、今週から鹿島市でかなりね、昔からご尽力されていらっしゃいます京牧商事株式会社の代表取締役でいらっしゃいます京牧実さんをお招きいたします。こんにちは、は
い、よろしくお願いします。
はじめましてですね。
はい、はい、京牧です。
お話には名前がよく上がっておりまして、は
い、あ、そうですか。
そうなんですよ。どんな方かなと思ったんですけれども、
高木高木てよんちゃんですよね。
あ、そうですね、う
ん、その由来はもともとは橋本家なんですよ。
はいはい、木偏がついた、
うん、はい、そこからこう分家したみたいなんですね、先祖は、
うん、私なんかよそ者なんですけれども、うん、こちらに引っ越してきた時に子供の同級生に幼稚園時代京牧さんという方がいらっしゃったんですよ。
ああ、そうですか、
はい、
うちのじゃあ一派だな、
はい、一派、うん、じゃあ一派と言われるということは、まあ、うん、もうそういう宅地関係、宅地っていうんですかね、うん、土地関係のまあ会社ということで、あの話、はい、はい、伺ってますんで、うん、そういう一族なんですか。
いや、一族それはまた違いますよ。
違うんですね、うん、
私の方だけですから。それ
は、ね、あ、なるほどね、はい、まあ、鹿島開発というところでは切っては切れない、もう切り離せない方というふうにね、うん、前回も前々回も出られた方がおっしゃってましたの で、
そうですか。
今日はそういったところをね、掘り下げて伺ってまいりたいと思います、はいはい、改めてどうぞよろしくお願いいたします。
はい、はい、
京牧さんは鹿島開発というところでは、はい、やはりその土地関係のことでいろいろと動かれたということになるんですか。
そうですね、それ実は遠い話になっちゃうんですが、うん、私がちょうど小学校5年生の頃かな、昭和34年頃だわ。その時に、うん、八上先生っていうのが茨城県知事に立候補したんですよ、
は
い、
うん、
その前まではやっぱり鹿島地区っていうのは過疎の地域で、
はい、陸の孤島とかね、うん、言われてたみたいですね。
新着だったんだわ。
あ、うん、
で我々は農家、上等農民連合って、
はい、
ここだからずっと行方の方までね、はい、そういう農民連合っていうのがあったんですよ。あとは八上先生のところの工農政治連盟で、で田塚らつことで知事にね、うん、だから私の親父なんかも、じゃあ前の知事はあんまり農民のことを考えてなかったと、
うん、
そういうあれがすごく出てたんだわ。
うーん、
その時に八上先生が出て、それで当選したわけ、
うん、
昭和34年だと思ったな、
うん、
大体で、八上先生が鹿島地方ずっと茨城全部こう見て歩ったんじゃねえの。
うーん、どんな土地なのかというところね、うんうんうん、ご自身の目で。
私の家にも来ましたよ、やっぱり。
あ、そうですか、うん、もうその時からその土地に関するお仕事はされてらしたんですか。
いやいや、小学校5年生だから、うん、まだそういう親父の跡を見ながら。
お父様はでも土地関係の、
そう、そういう八上先生の、まあ公文って言ってもおかしいけど
うん、うん、
あれで開発推進員で抜擢されて、やってたんですよ。
なんでそこにいらっしゃったという、八上先生がね。
そうそうそう、うん、それから鹿島の開発のプロジェクト、それをみんな作ったんだろ
う
な。
じゃあ当時の鹿島の様子っていうのを、うんうん、土地を持たれてて不動産関係の会社をされてらっしゃるその京牧さんに、うん、まあ、実際どうなのかというところを聞きに来られた感じだったんですかね。
あの、最初から不動産やってたわけではないから。
ああ、そうなんですか、
うん、農家、うん、農家だから。で、はい、私はあの住友金属に
勤めてらっしゃったんですか。
勤めた、和歌山製鉄所に行ったわけだから。
あ、そうなんですか。
そうそう、
へえ、うん、それはその歌詞、でもちょっと時系列でいきますと、小学校5年生の時に鹿島開発っていうのがこう始まったっていうわけではなくて、
ちょうどね、うん、幼稚の買収が始まったのは八上先生が当選されて中学1年生の頃だわ。それで八上先生はね、あの時うちの親父らに、その鹿島などの波は荒いんですよ、
大変だね、
果たしてそこに港ができるかどうか、
ああ、 あ、そうかそうか。
それのこれは試験鉄のを作ったの。あれは中学1年の頃だな、我々、
うん、
高松中学校だから、はい、歩いて見に行ったの、
その
試験艇作ったので、その試験艇が流されたら、
試験艇っていうのはその防波堤の実験みたいな、
ね、港のよ、堀込み港の、
はい、あ、堀込みの、はい、
うん、それの両サイドにこうほら Y 字型だから、
はい、
あの海岸から突き出した
防波堤みたいな、
防波堤みたいな試験艇っていうのを、それを、
あ、そうなんですか。だって
それをやらないとできるかどうか分かんないでしょ。
そっかそっか。じゃあ実際の波がどれぐらいの影響があるかっていうね。
そう、
うん、まずそれができたんですね。
そう、だからそれをずっとできるわけないと、
うん、
よその人らは、
はいはいはい、
流される、
うん、まあ、特に地元の方なんかはね。
その時は茨城県もやっぱり個人所得が少なかったんだ、税金もなかったんだわな、
うん、で、県自体がね、
銀行に話してもその試験艇を作るのに茨城県はお金がないわけ。
うん、
で誰が出してくれたのかなと思ったら、三井不動産の江戸不動産という人なの、
はい、
銀行もみんな逃げちゃったわけよ
儲からないから
だ、うん、だから、まあ、シビアだから、うん、そんなのできるわけあんべと、それが流されないで残ったから、じゃあこれはできると、それで八神先生はよ、できるからってことで、
あ、うん、その試験っていうのはやっぱり1年とかですか、2年とか、
かかったんじゃねえか。女が遊びに行ったのは中学校ちょうど1年か2年生の頃だな、それ見に行ったの、
うんうんうんうん、実際どんなもんなんだろうってね、うんうん、京牧さんは見に行った時どんな感想を持たれました？
いや、やっぱりできんだなと。
あ、
で試験っていうかそういう話が出てたから、周りからも、
うんうんうん、あ、じゃあ何、その中学生とかそういう子たちでも話題になってたんですね。
そうそうそう、みんな浜の人だとかね、
それもすごいですね。
知りませんでした？
知らなかったです。
あ、そうですか。
いや、その鹿島開発とかっていうと、うん、まあ、大体大人の人が関係するじゃないですか、うんうんうん、だから子供は蚊帳の外でこう話題には上ってても、うん、そういう子、
いや、だから私も、うん、子供だったからで、はい、親父が言うこと聞くわけよ、こういう今日はこういうあったこういうあったって
、
うん、だからこれからそれができれば鹿島開発がどんどん進んで、いや、楽な暮らしができるんじゃないか
と。そうかそうか。
そう、我々は子供の頃に別に自給自足のあれでも別に何ともなかったけど、
うん、そうでしょ、不自由はされてなかったですよね。
だけども大人の人らはやっぱりすごいんですよ、うん、みんな自給自足で米を作ったりさつまいもを作ったり、うんうん、一年中
忙しくてね、
真っ黒になって働いてたわけだから、
うんうんうん、その割にはなかなかね残るものがなくて、
そう、我々なんかも修学旅行行くのには、うん、はいはい、農繁期通なんですよ、
はいはいはい、
その時手伝いと、それで修学旅行の金を出してやるから作
ってお小遣いというかね、そうそうそう、まあ、人件費ですね、
そうそうそういうあれで、随分そこの場所が今の日鉄のところなんですよ、
はい、工場が建てるところ、
工場が建てるとあそこ全部光ブラグって言って
農地だったんですか。
あそこは農地、あ、うん、で昔はあそこの地区というのは霞ヶ浦航空隊五の駅基地の跡地なの、うんうん、
はいはい、聞きましたそれ
で、
ね、
うん、私は小さい時だな、やっぱりな、まあ、結構滑走路があって、
はいはい、今の中央道路のところがね、滑走路だったって、
そう、遊んだことがありますよ、
はい、遊んだ、
うん、遊んだ、だからそういう土地なんだわ。でそこは戦争が終わってから入植者のあれになったんですよ、
うん、
私の家もそこに南端部とか南朝部とかってこう入植割り当てもらって、おじさんとかそこでずっと暮らしてたの。
そこでの、まあ、農業としてできる作物は、
うん、
お米とかピーマン、
ピーマン、結構米はできない、
できない、
うん、だってそこは田じゃないから、畑だから。
あ、そうかそうかそうかそうか、うん、畑ね、まあ、塩風も来るし、
さつまいも、
さつまいも、
人参ね。
あ、じゃあ本当に、まあ、今ね、ほこたとか葉崎とかがやってるようなものが、
そう、やってるの、そう、作ってたわけ、スイカとかだ、
考えられない、
美味しかったですよさっきスイカなんか、だから部落の人で献上スイカ、
うん、
天皇陛下にやってすごいあれもらった人もいるし、
はい、あ、そんな地区だったんですね。そうそうそ
う、うん、だから、まあ、自然豊かといえば豊かで、
うん、
まあ、そこでしか生活できなかったからね、みんな、あとは田んぼもこうあったんだけど、それはね、また後で開発かかってそこをほら 造成しちゃって、みんなもう餅取り上げられたって言ったらいいかどうか分かんないけど、しょうないよね、そういう開発の流れだから。
分かりました。調
理部するこないです。
まさかね、あの土地で、今の日本製鉄がある土地でスイカとかピーマンとかできてるなんていうことはちょっと初耳でしたけれどもね。
あ、本当に。
そうなんですよ。なのでね、ちょっとまたこの先どんな風に変遷遂げていくか、ちょっと興味ありますので、どうぞまた京北さん来週もよろしくお願いいたします。
はいはい。
マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など赤峰電機にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電機企画の提供でお送りいたしました。赤峰電機にソーラーはお任せ、太陽光発電の保守はもちろん、ソーラーカーポート、蓄電池、電気自動車の充電器メンテナンス、とにかく何でも赤峰電機にご相談ください。 0299-69-7909 高野台の赤峰電機企画まで。